そうね。引っ越しどうすか？
引っ越しね、やばい。めちゃめちゃ大変。
そう。
いやね、機材が多いね、やっぱり。
ああ、もうミュージシャンの宿命か。
そう、車で運んで。
なるほどね。すごいね、でも機材。大量の機材入るんだね、ちゃんと。
そう
家
だ、
に。
ギリギリ入ってる。
ああ、よかった。あれだね。今度じゃあ遊びに行った時に。機材を、
ぜひぜ
い
ひ。
じりまくらせてもらう。
レコーディングしよ
そうしましょ
はい。
う。じゃあ1個目。ZOZO から人間そっくりなバーチャルモデルがデビュー。ディープフェイク技術の第一人者と共同開発。バーチャルファッションモデルの4人の、バーチャルファッションモデルドリップを誕生させました。すでにインスタグラム上で活動を開始しています。これ見た？
これね、見た。めちゃめちゃリアルだった。
なんかさ、それも、なんていうのかな、今までのバーチャルヒューマンって結構、ティピカルなイケメンとか、そう、すごい超今時の、なんだろうね、完成っていうか、すごい整ってるっていう顔の女の子とか男の子とかが、多かったけど、今回のこのドリップの4人は、ちょっと、なんて言うんだろう。オーセンティックだよね。今時なのは今時なんだけど、みんなアジア人でいそうな、いるいるみたいなね。
リアルだよね。
感じのモデル。まあそういう意味でも今っぽいよね。これは何、どう思いました？
これね、なんか雇用の心配をちょっとして、
そっち
そう、友
ね。
達に結構モデルいるんだけど、なんかみんな結構なくなっちゃうのかな、仕事って思ってちょっとヒヤヒヤしたのと、
ああ、なるほ
あ
ど
とは
ね。
まあ、ただそのビジネス的に見たらすごい経費浮くってこの記事にも書いてあるけど、あら、なんかこれから増えてっちゃうと、なんかどうなんだろうなっていう心配というか不安というか、でもまあいいんじゃないかなとは思うけど、他人事としては。
なるほどね。この、なんて言うんだろうな。ゲームのアバターみたいじゃん、これって。で、まあ結構ゲームが先行してるのもあると思うんだよね。いろんな記事読んでると。PS4 とかでもさ、写真みたいになってさ。写真っていうか、なんていうの、映像が、フォトリアルみたいなね、感じになってきて、人間が本当にリアルで、実写の人をこうキャプチャー、モーションキャプチャーして、やったりしてると。で、そういうのも見てると、なんだろうね、モデルに必要な技術が変わってくるか、もしくはモデルが今持ってる技術の中でも、見た目よりももっと大事なものが出てくる可能性は、あるよね。動きだったり仕草の、振る舞い的なものの方がずっと、重要視される世界が来るかもしれないし、逆に安っぽい、なんだろう、安っぽいって言ったらあれだけど、なんだろうね、こう、予算が限られてる時は、モーションキャプチャーとかリアルな表情の付け方とか、複雑な動きとかが再現できないけど、お金をかけるときは、モデルにバーチャルっていうか、モデルにモーションキャプチャーを使って、こういうバーチャルヒューマンを動かすみたいなのは、なんか、ありえそうだなって思ったね。
確かにね、全部が全部じゃなくてもね、場所によって使い分けはさ
そう
れそうな
ね。
感
な
じ
ん
は
か
する
本当
ね。
に、デトロイト・ビカム・ヒューマンとか、ゲームあるんだけどね。あと、ゴースト・オブ・ツシマとかも、役者さんの顔を、こう、すごい、もう役者さんの顔なんだよね。ゲーム内に出てくるのが。だから、なんて言うんだろう。いい意味でリアルだし、そういう意味で役者の、 今までゲームはさ作られたものだったけど、役者の役者が活躍するようになってきてるとかっていうのもあって、逆にそういうのも面白いなって思ってるのが一つかな。うん、あと一方でそのすっごい綺麗な顔立ちに誰でもなれる、これを使えばバーチャル上では自分がね、こういうアバターを使ってって前もちょっと話したかもしれないけど、なれるっていうのが出てくると、オンラインゲームとかでね、よく量産型って言われるものがあって、顔のタイプとかをね、やっぱり限りがあるわけ。すっごい最近は自由度高いんだけど、でもやっぱりこう可愛いとかかっこいいのこう作り方みたいなレシピってある程度何パターンかに絞られてきたりするんだよね。で、そういうのを作ろうとすると量産型って言われるのがこう同じような見た目になってくると、似通ってくると、で、いやいやそんな量産型とかいうのは最低だよみたいな話が盛り上がってたり一人一人違うんだよみたいなことを言う、まあその通りなんだけどね、なんかほっとけよみたいな話がゲームの中では出てきてるわけで、そういうのがこれから例えば、バーチャルで生活するのが当たり前で、バーチャル上の自分がこういうアバター、バーチャルヒューマンを使って誰でも活動するとかってなった時に、最初は企業のものだと思うんだよね、こういうのって。広告塔になったり、まあメディアだよね、多分ね。一つの。でも、それが僕らに降りてきて当たり前になるとしたら、もしそういう方向に行くとしたら、オーセンティックなものを今こうやって作ってるのは、こう、なんだろうね、こう、おしゃれな、おしゃれなって言うとあれだけど、おしゃれな、今さ、そのオーセンティックなのがやっぱ流行ってるじゃない、こう加工しないとかっていうのが、それってやっぱり加工したりとか、もうものすごい綺麗な、綺麗って言われる顔立ちの人たちが溢れたからこそ、反動でいやいやみたいな感じで、オーセンティックなもの、加工しないものみたいなのが流行ってるわけだけど、同じことがね、同じ揺り戻しが何往復か、このバーチャルヒューマンっていうか、の中では起きそうな気がするし、結局、みんな、なんて言うんだろうね、その、整ったって言われる顔に従るはずだよね、最初は絶対。
そうだね。
範囲が大きくなればさ。なんか、そういう未来も楽しみだなって。
確かにね、遊び方はいろいろ増えそうかも。
そうだよね。ホリエモンのバーチャルヒューマンとかもさ、ホリエロイド高文とかさ、出てきてるわけだけど、なんだろうね、一つの、例えば、企業とかブランドとかのさ、パーソナリティみたいなのが、あったりするじゃない。広告塔になる芸能人とかもいるけど、芸能人とか有名人とかもいるけど、そのスポークスパーソンが、その会社の、なんだろう、人格を代表するみたいなことってきっとあって、そういう風な使われ方もね、すぐにでもされていきそうな気はするし、もちろん作ってる側はね、そういうの、する必要があるんだろうから、
ありそうだね。
なんか、それを最初に使う人たちの良識が試されるというか、良識って言うのこの未来への眼差しが試されるような技術が出てきてるよねっていう風に感じてます。
いいと思う。ちょっと様子見たいね。他の企業も。まあ、ZOZO って書いてあるけど。
そうだね。ああ、これ、あれか、最初に言わなかったか。ZOZO から、出てます。ZOZO のテクノロジーとして、バーチャルファッションプロジェクトっていうので、やっています。だから ZOZO の専属モデルなんだよね、とね。
そういうことになるね。
とね、小コスト化って最初は言ってるけど、これは、採寸とか、原稿とか、そういうところが小コストになるって言ってるけど、競争が激しくなってくるにつれて、コストかける部分が変わるだけなんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりしたな。
そうだね、結局ね、技術にはお金かかるからね。
あと人間介在するんじゃないかなって思う。さっき言った理由でね。思うんだけどね。わかんないですけど。そんな感じかな。次。何がいいかな。
結構あるね、今週は。
そうね。なんかでも絞りたいなと思ってたんだけど。
うん。
じゃあね、でっかい氷の塊が私たちが1年で失う氷の量ですやつで、まあ、Gizmodo US の記事なんだけど、
うん、
巨大な氷の四角いキューブ、立方体の、氷の塊がニューヨークの上に浮かんでるっていう、合成画像なんだけど、これは。作られた画像の、ニュースで、マンハッタンがすっぽり埋まってしまっ、影になってしまうぐらいの大きさの氷。
うんうん、
冷蔵庫で作るような氷のワンブロックの、底辺っていうか、底面、
うん
が、もう、ニューヨークをすっぽり、マンハッタンをすっぽり覆ってしまうぐらいの大きさ。で、もちろん高さもあるから、
うん、
より、何?覆うだけじゃなくて、その分の高さまであるっていう氷の塊が浮いてて、
うんうん、
これが今、1年で失われている氷の量ですっていう、ちょっと、こうやって、なんだろうね、見える化されると、異常なデカさ、うん、
ね。
の氷がなくなってるっていうのがショッキングな記事で。
わかりやすいね、これ。
わかりやすい。わかりやすいね。で、温暖化ってやっぱり今、いやいや、そんなの嘘でしょ、みたいな。だって寒いじゃん、みたいなことも言われるわけだけど、うん、確実にもう止まらないんだよね。もう手遅れではない。手遅れって言うと誤解があるけど、うん、もう、歯止めが効かないとこまで来て、来ました。それを、その時期も過ぎました、みたいな状況だと。で、ちゃんと話したいなとは思ってるんだけど、もう一つ思ってるのが、その、北極圏とか、その、氷がなくなってる地域の、で、住んでる人たちの、伝統的な文化とかが失われる可能性がある。ってか、失われつつある。
うん、
生活様式が変わってしまう。みたいな。こう生き物の話とかね、人類全体の話ももちろん重要なんだけど、うん、そこが結構ショッキングだなと思ってて、うん、うん。っていう話。アラスカとかもそうなのかな。
だね。もし、そうなっちゃうと、移住とかね、うん、もう全然そこに住めなくなっちゃったりする人たちも。
いるんじゃないかな?で、何よりなんだろうね、そこで育まれてきた人類の知恵が詰まった文化様式みたいなものがまるっと失われる可能性があるから、うん、なんだろうね、一つの文化が消える。うん、一つの、なんて言うんだろう。民族だったり、民族って言うとあれだけど、一つの、その、集団、人間の集団が築いてきた、文化様式。もういろんな知識が詰まってて、無意識的にその知識を行えるようになっている、情報の塊みたいなものが、失われるっていうのはすごい損失だなーって。
そうだね。これ、なんか、できることはあるのかしら、我々が。
ある、うん、あるけど、まあ、もちろん個人個人が動くのも必要ですっていうのは、まあ、そりゃそうなんだけど、それよりも、どうやって、それよりもっていうか、どうやって正しい情報を、こう、認めたくない人と、過激に進めようとする人、うん、って いると思うんだけど、うん、もちろんそれは取り組むべき問題なのは間違いないんだけど、
うん、
その進めたくないとか認めたくない人も一枚岩ではなくて、もちろん 今自分たちの生活を支えているのは温暖化を進める産業だったりする人たちって、そういう人たちがじゃあ自分たちがやってることはいけないのかっていうふうに向き合えっていうのはちょっと残酷なことでもあると思うんだよね。でもやっぱり取り組んでいかないといけないっていう時に、こう最初からお互いがこう自分たちの目の前のことで、今回っていることとか今取り組まないといけないことっていうののすれ違いが起きているところにどうやって橋をかけてあげるかとか、どういうふうに少なくとも対話の機会を与えるかとか、そういうもちろん強行していくのも、声を大きく上げてね強行していくっていうのももちろん大事というかやるべきことなのかもしれないんだけど、それとは別に対話の時間を作るみたいな、彼らの間でそのために何ができるかっていうことを考えるのも必要な気がするなって思う。そうじゃないとやっぱりね一人の力でこれを逆流させるのは厳しいから例えばそれがね今、電気自動車もさ電気の方が結局二酸化炭素を出してるんじゃないかとかっていう話もあるけど、でも言っても何らかの形でそういう出さなくていいけど今の生活が損なわれないみたいな、産業が爆発的にこう、なんて言うんでしょうね。資本を回すみたいな。経済を回せる。かつ、温暖化を今よりもずっといい形にするみたいな事業をやってる人たちっていうのももちろん応援しないといけないだろうなとも思うしね。それはもういろんな業界でそうだし、大きいのはね、今ファッションと航空かな、多分。すごく大きいのは。それをやめるのも、なんとも言えないよね。だから、なんとかして違う回路でやっていけるような形に、もちろんね、業界のトップの人たちは、それは真剣に考えてるんだけど、なんかそういうところにもね、もっと、進むような、知性を、一人の天才に任せるんじゃなくて、みんなで語っていくことでね、何かその階段を作っていくとか、誰かがひらめききっかけを作っていくみたいなのはね、
そうね、我々がこう話してるのも何かしら加担できるといいけどね。
そうだと思う。なんて言うんだろう、一人の天才が何か全てを解決するみたいなのはさ、その世の中で語られてることとかが積もり積もってどっかでこうバチって結びつくときに何かが生まれるっていうことの方が絶対にあると思うんだよね。一人でゼロからバッてひらめいたみたいなことって実は物語で、もちろんその物語を作ることでその人たちに権威を与えたりとかするのは大事なことの一つ、一方で大事かもしれないことだけど、本当はね、みんなが何か考えるっていうことが、大きな動きを生むはずだからね。引き続き、一方的ににゃーって話すんじゃなくて、ちょっと冷静な視点で話せるように勉強して、時間も作りたいなとも、思ってるかな。すげえ繊細な話だし、本当は専門家とか呼んでね、話聞きたいところ
だね。
だよね。まあ話さないよりはマシかな。
なるほど。
次、犬型ロボットスポットが新たなスキルを習得。洗濯物も拾って集めてくれて縄跳びもできるようになりました。これね、見ましたか？これこの記事。
かわいいニュース。
超かわいいよね。これ見た？
見た。
見た？これね、俺ずっとスポット欲しいって言ってるんだよね。そう、出てきた頃から。もう、黄色のボディがたまらない、超かわいい、散歩したい首輪つけて。
これ、映像がイメージできない人にはどう伝えたらいいんだろうね。形を。
いやもうこれは見てもらうしかないけど、
うん。
スポット。まあロボット犬スポットは多分見たことのある人も多いと思うんだけど、
うん。
スポットって今までこの頭はね、ないって言ったらあれだけど、
うん、
首があって頭があるみたいな形じゃない、なかったんだよね。で、そこが、首のところにロボットアームを取り付けたスポットがいて、
うん、
で、そいつが、そのロボットアーム、首から出てるロボットアームでこう、洗濯物とかを掴んで、ゴミとかを掴んで、うん、所定の場所にこう、持ってきてくれるのね。で、それお尻に洗濯籠を取り付けておくと、そこに洗濯物を入れて、歩いてくれたりするわけ。
かわいい。
で、そのロボットアームが首についてるから、うん、犬って口でさ、なんか拾ったり、
うん、
こう、ドアをこうやってガッて噛んで開けたりするっていうのを、再現して見えるわけ。
うん、なるほどね。
だから、そう。だから、これドアも開けれるんだってさ、ロボットアームで。
うんうんうん、
で、スイッチも押せるみたいな。で、鼻でスイッチ押しちゃうとかあるじゃない。
あるね。
そういうのをね、こう、うまいこと再現しててね。不気味っていう人も多分いるけど、これは、かわいい。
犬っていうかなんか、かわいいね、あれだね、ステゴサウルスみたいな感じだね。今のところ。恐竜味が。
ああ。
もうかわいいな、これが。
それを、じゃあおしまいだけど、いやーこれはね、780万円なんですよ。開発者向けモデルで。
なるほど。
いやー
買えなくはないね。
相当頑張る感じだけどね。まあ買えなくはないかな。
うん、
いや買えないでしょ。買えないって買えないよ。犬だよ、だって。
そうか。いや、でもこいつ。
犬だからね。
こいつとの思い出をね。うん、780万円。なんか、いやもっといい。
揺れるよ、ね。
揺れる。いい活用方法あるかな、日常生活にプラスして。
日常生活
ほぼサポートできるのか。加えられたり、運んだりとか。
そうだね。まあ、本当に、うん、なんだろうね。いろんなことができるはず。それこそ、盲導犬みたいなことだってできるでしょ。う
ん、ああ、そうだね。
盲導っていうと、目が不自由な方になっちゃうけど、もっとね、うん、何かが不自由だったり、それは障害があるみたいな話ではなくて、怪我していたりとか、赤ちゃんがお腹にいたりとかね、うん
うん、
そういう時でもやっぱりサポート、人間をサポートしてくれるっていうのはあり得る気がするよね、
うんうん、確かに妊婦さんとか頼もしいかもしれない ね、
なんか取ってくれたりさ、押してくれたりっていうとね、うん、まあもちろんそうで専門のロボットみたいなのがあればいいけど、こう犬っていうのがね、うん、たまらない、人類と犬たちはさ、共に生きてきたわけだから、
うん、
このスポットみたいなやつがいい感じにね、我々の相棒として歩き回ってたら可愛いなって思うんだよね。こう
確かに、うん、なんか人型だとちょっと怖い感じがして、まだ、
そうだね、うんうん、
家にいると
そうだね
なんか程よいかも。
それこそさっき話したデトロイトビカムヒューマンとかも、人型のアンドロイドが人間のこう、うん、サポートしてる世界なんだよね、
うん、
でもちろんいろんなことに使われちゃうわけだよね。暴力的なことから性的なことからすごいいろんな、うん、使われ方をしちゃうわけだけど、
うん、
でも、うん、なんて言うんだろう、犬っていうコンセプトはね、なんか残ってほしいなと思ってて、で、
うん、
ロボットってさ、今可愛い方向にすごい行ってるみたいなんだよ、新しいものって。そう、愛着が湧くみたいなね、うん、可愛い系の方向に言っていて、ふわふわしてたりとかっていうのも結構出てたりして、
うん、
そういうのはどんどん、なんて言うんだろう、 進んでいけばいいし、それって何、人間の体験的にもさ、親しみを持ったりとか癒されたりとか、人間がコミュニケーションする相手って無機質なものよりもなんだかコミュニケーションできてると思えるものの方がやっぱりいいわけじゃない？
うん、
だからそういう意味でも可愛いものって増えてほしいけど、スポットは俺的に今一番可愛い。ちょっと変わってるのかもしれないけど、俺が。でもそういう人ってたくさんいると思うから、
うん、
このスポットの可愛さをね、いやー、こいつと散歩したいな
ね、ちょっとビットコイン買っといたら、今頃買えたかもしれないね。
いや、買ってたとしても、こいつに全部使わないでしょ、うん、それ。
もっとね、まあもっとあると思うけど。
うちのビットコインどうなってんだろうな今。ちょっと持ってんだよね。
めちゃめちゃ上がったから。
そうだね。でもまあそんなにね大量に買ってはなかったからね。あれだけど、なんて言うんだろうね、こう今は投機的な盛り上がりをしてるけど、ビットコインももうちょっとね。うん、長い目で見て、
うん、
その目をね、きり丸みたいにして、目をお金にしてね、お金のマークにして、動向を追うというよりは、もうちょっと、静かな眼差しで、ビットコインっていうものを見つめてあげたいなと思いますけどね。
うんうん、なるほど。
言うて。言うてますけどね。
言うてますけどね。いや、俺はもうすぐ金にして、もう何でも買いたいな。機材、ギター買いたいな。
今一番欲しいギターは何ですか？
今一番欲しいギターはね、自分でギター作りたくて、俺左利きだからギターが、
モデル、
そう、ないのよ。だから、うんうん、とりあえずトレモロアームがついてて、ウィーンってなるやつ、ビブラートができるアームがついてて、
はいはい
はい、うん、で色は白か金だね。で、
もうね、美しい感じね。
そう、美しい感じのやつを作りたいですね。
金、白か金っていうのは、うん、こうベースが白で金とかじゃなくて、もう全部金でもういいの？
あ、どっちか、ホワイトファルコンみたいにするか、もう百式みたいにして、はい、要所要所だけすごい白いとか。
ギラッギラの、
そう、
ギラッギラの金ね。
そう。
そっちの方がいいかもね、中里さんね。
あ、ほ
ん
と？じゃあ、クワトロバジーナになって、いいギターを弾けるように練習します。
近々買いましょう。
はい、頑張ります。
はい、作りましょう。次、元気注入ワクチンジャム入りドーナッツ。
これね、これはね、
これ何ですか？
これをおすすめ、うん、めっちゃ可愛い記事でちょっと読みますね。
はい、
AFPBB の記事で、元気注入ワクチンジャム入りドーナツ、スイス、スイス北部ムーリにあるベーカリーでは、新型コロナウイルス下で顧客を励ますため、新型コロナウイルスに見立てたジャムが入ったドイツベルリン風ドーナツ、ベルリナーを販売しています。ジャムの味は
コロナのワクチンに見立てたジャムね、
うん、そう、
ワクチンね、
ビジュアルを見るとドーナツに注射器がぶっ刺さってんの、真ん中にぐさって、で注射器の中には赤い液体が入って、それがジャムなんだよね。
はい、
からなんかちょっと、サブカルミのあるビジュアルですごく惹かれるんだけど。
確かにね。
可愛いよね。
これたまらないよね。
食べたい。なんかこう、しかも、この記事の最後に、顧客は注射器に入ったジャムを自らドーナツに摂取することができるって書いてあって、可愛いなと思って、ちょっと
確かに
リストに上げたんだけど。そう、なんかこういう、なんか試み、すごいいいなと思って、なんか結構、深刻になりがちだからさ、
ね、うん、
今。なんかこう接種なんとかって怖いとか、いろんなみんな声があるけど、こういうのあるとちょっと前向きになんか考えられるんじゃないかなと思って、うん、
そうだね、本当にワクチンの話って今一番やっぱり問題なのは、正しい情報が正しい形で、うん、人に届くのが難しいっていうことだよね、うん、特に日本だと、
うんうん、
あ、まあ日本だとって が、どこでもそうか。怖いって思っちゃうのはしょうがないことだし、痛いこともね、うん、あるから怖いっていうのもあるし、その後どうなるのかわかんない、うん。未知のワクチンだし、すごい急いで作ったから怖いみたいな、そういう話って、しょうがない、うん、出るのはしょうがないことだと思うけど、その、うん、そのせいで過剰にね、フェイクの情報っていうのを、
うん、
拡散させちゃいがち、みんな。
うん、
で、そのフェイクの情報のせいで、先にその情報に触れちゃうと、先入観で正しい情報に触れにくくなったりとか、逆にそういう情報が拡散されすぎてて、正しい情報が埋もれちゃうとかっていうことがあるから、うん、うん、なるべくね、正しい情報っていうのを、見極めるなりね、うん、ソースをちゃんと知るっていうのは、やってほしい、やらないといけないことだけど、とはいえ、
うん、
なんていうの。こういうニュースもさ、すごい、だから過剰に反応する人もいると思うんだよね。最初から否定的なバイアスがかかってしまっていると、
うん、
そんな危ないものを推奨するみたいな、どういうことなんだみたいなのを言っちゃいがちだと思うけど、やっぱりこういうちょっと可愛い話っていうのの力もあるなって思うから、
うん。
うん。最初から怖がらないでって思う。
そうね、うん。まあ、まだ普及になるには時間かかるけど、いずれね、みんな接種はしなくちゃいけないだろうから。
そうだね。うん。接種しない自由みたいなのも言われるところだけど。
うん。
本当に、命に関わってるからね。接種しない、
ね、
接種したら命に関わるじゃないかっていう人ももちろんたくさんいるんだと思うけど、接種しないこともね、うん、人の命にも自分だけじゃなくてね、変わる気がするから、まあなるべく早くね、打ちたい人はまず出るように日本もなるといいね。
そうね、そうね、
うん。いやー、俺は打つかな、すぐ。
うん、俺も打ちたい。
うん、そうね。わかんないけど、そういうのすぐ打ちたがるけど、俺は。すぐ打ちたがるけど、お医者さんが打ちますってるっていうのはね、それで、じゃあ打とうって思う人も多かったみたいだね。
ああ、まあそうだよね、そこは。
うん。はい。そんな感じですね。
うん。
次。カメラを使わない。光学式非接触ユーザーインターフェース、クォンタムコアとマクニカが共同開発。あれ、これ中里さんだ。
これは俺だね。そう、
はいはいはい、
これも面白そうだなと思ってピックアップしたんだけど、よく SF とかでこう空気中に映像がパッて表示されて、そこをこうボタンとかが表示されてて、ピッピッピッピッって指で押したりするとドアが開くとか、
うんうん、
そういうようなのをイメージしてもらって、そんな感じのイメージ画像が記事にあてがわれてて、ロボスタの記事なんだけど、これはね、非接触インターフェース、コロナ禍で、まあ、触んないようにいろいろスイッチとか押せたりなんかできるといいよねっていうので開発してったみたいで、
うん、
まあ、だいぶ実用化されると便利にもなるし、すごく衛生的だし、かっこいいし、いいなっていう話。
すごいよね、これ。なんか、カメラが不要だから、
うん、
何、カメラに向かって何かやるんじゃなくて、普通に、うん、なんていうの、機器に向けて触らずに機器のところで何かやると、ジェスチャーを読み取るってことだよね、その。
そうそうそうそう。だから。
そうだよね。で、
実際のそういう生活だけじゃなくて、アートとかね、インスタレーションとか、あとはライブとかにも応用できそうだし、うんうん、結構。
ああ、そうね。今でもそういうのあるけど、より、なんていうの、センサーとかが。
そうそうそうそう。
もっと手軽になるのかもっていう感じかな。
ができたら、それこそ舞台演出とかもね、かっこよくなるだろうし、いろいろ面白いんじゃないかな。まあ、この記事に書いてあるのはすごく産業とか医療、とか、まあ、生活における幅広いプラスになるんじゃないかみたいな感じだけど、まあ、アートとかね、エンタメの領域も 拡大しそうで面白そうだなっていう感じ。う
ん、確かに。うんうんうん。で、いいね。
これは、IT メディアケスポの2021春に一応ブースに出展されるみたいだね。
試したいね、こういうのって。う
ん、なんか潜り込めれば触れるかもしれないね。ねえ。
モーションキャプチャーみたいなんです。こうセンサーをたくさん置いてダンスとかをしたり、うん、まあ演奏をしたりすると、うん、それに合わせて何かが起きるみたいなのはもうずっと前からあるわけだけど、うん、より変なことが、
ね。
できるようになると面白いね。ね、
それこそ、MIDIとかアサインして、うん、こうね、エアドラムみたいなのとか、楽器を、ギターを持ってこなくてもギターが弾けるとか。
あー、エアドラムはさ、指で今あるよね、確か。指に はめるリングみたいなので、
あ、
そうそうそうそう、
ね、確かに
動きを検知して音を出すみたいな。
レイテンシーとかがね、多分シビアだと思うけど。
そうだね、すごいシビアだと思う。
パッドくらいだったらありかな、うん、
そうね。なんかこれからそういう意味でさ、うん、あの魔法を使う、ファンタジーで魔法を使うときってさ、うん、こう手の動きとかさ、うん、すごい複雑な手の動きをして魔法が出るみたいなのあるじゃん。
あるある。
あと、なんか杖の動きがこうとかさ、うん、あれですよ。エマ・ワトソンじゃなく、の、やってた、ハーマイオニーのさ、
うん、
こう、ハーマイオニーが授業で一発でできて、ロンとかができなくて教えてあげる、この動きよみたいな感じで教えてあげるみたいなさ、うん、シーンとかが確かあると思うんだけど、うん、そういう、なんて言うんだろう。例えば今はウェアラブルって時計がメジャーだけど、うん、指輪になったり腕輪になったりしてきたらさ、うん、なんていうの、それこそ今生きている僕らがそれを見たら魔法を使ってるように見えたりもするのかもしれないよね。
確かにね、うん、面白そうだよね。
ジェスチャーを記憶して、
なんか、
ね、何かトリガーになるわけでしょ、それが。
うんうん。
うん。
ね、楽器だとね、うん、もうだいぶ前なんだけど、今 URL、ズームで送った、アレシスっていう楽器メーカーから出てる AIFX っていう、楽器があって、これってエフェクターであり、新生なんだけど、なんか、平らい、なんか CD プレイヤーみたいな形してて、うん、で、円盤がついてるんだけど、そこがセンサーになってるね。はいはいはい、で、そこに手をかざすと、うん、テルミンみたいに、こう、音を上げ下げできるとか、はいはいはいはい、ピッチをコントロールできたりとか、あとは、シンセだから、そう、ドレミファソラシドが左から右にアサインされてて、こう、手の位置で、音階が出せたりとかっていう楽器はもうすでにあって、ミュージシャンだとハイノケージさんとかこれをなんかめちゃめちゃ並べてグワーって実験音楽みたいなライブをやったりとか、俺もこれ2台くらい持ってるんだけど結構面白くて、なんかこういうパフォーマンスはもうすでにあるけどね、もっと拡張してったら面白いな。
テルミンやりたいんですけど、
テルミンおすすめですよ。
テル
ミン
持ってる？
持ってないけど、知り合いがやったことある。あれね、めちゃめちゃ難しいけど、すごい音楽的。
ね、さ、なんて言うんだろうね、うん、チェロみたいじゃない？
チェロみたい、本当に弦楽器に近いよね。
ね、
なんかね、
うん、そうそうそう、あれね。
パフォーマンスもかっこいいしね。
確かにね、
うん。手を上げたり下げたり。
あれちょっと興味ある。やりたいな。
かっこいいと思う、うん、テルミンバンドやろう。ありそうだね、もう。
ただまあね、変わった楽器が、なんか話それちゃうけどさ、変わった楽器が出てくるとさ、
うん、
あとなんていうの、伝統楽器とかを変わ、うん、ポップスの中に入れるとかそういうことをするとさ、そいつを主役にして何かをやるための曲を書きがちじゃん、
うん、人々は。あ、まあそうだね。
なんかそうそう、
でも
そうじゃなくてさあって思うんだよね、うん、こうなんかそれを一個取り込みつつ、うん、こう自然な表現にしていくというかね、それじゃないとできないような形式を生み出していく方が重要なはずなのに、やっぱり変わり種というか珍しいものは前に押し出しがち問題、その方が パッと見分かりやすくて一目も引きやすいだろう問題っていうのはあるけど、
うん、
でもね、面白い楽器も今いっぱい出てきてるけど、まあシンセがねすごい、うん、形が見えない分大活躍、
うん、
しちゃうけど、
そうね、
どうしても、うん、なんかねこうこれからも面白い楽器だったり今までの楽器の超進化版みたいなのが出始めると面白いよね、うん、
ね、変な楽器いっぱい買いたいな。
ね、まあそれより人間が進化する方が先説っていうのもあるけどね。
確かに、
うん。腕が4本あれば話は違うぜみたいなとかね。そういう説もあるけどね。まあどうなることやら。
そうね。
他になんか話したいやつありますか？
他はね、ね、あ、これ、サイバーパンク2077の開発者がサイバー攻撃被害に身代金を請求されるっていう。
面白い。何が起きたの？
あ、これはね、サイバーパンク、俺まだゲーム自体はやれてないんだけど、なんか物語の内容的にすごくこの事件とリンクしてるの。なんかこうゲームの中のことが実際に起きちゃって開発者が混乱してるみたいな。
これさ、
うん、
なんて言うんだろう、開発者っていうのは開発会社がね、
うん、
受けていて、CD プロジェクトレッドっていう開発会社が、うん、サイバー攻撃を受けたと。まあ、うん、ただそれだけのニュースなんだけど、このサイバーパンク2077っていうのが、大変面白いゲームなんですが、なんて言うんだろうね。まあ、はっキングを主人公がね、いろんなところに したり、されたりしながら、こう、戦って進んでいったりもするゲームなんだよね、
うん。
で、ネットランナーっていうのがいて、まあ、ハッカーみたいな人たちがいたりして、
うん、
そういう、なんて言うんだろうな、未来の当たり前のようにハッキングし合ってる世界の話を作って、もう、大好評を博してるゲーム会社がサイバー攻撃に遭うっていう、すごい面白い話っていうやつね。やってくださいよ、サイバーパンク早く。
ね、やります。
はい。
ゲーミング PC 買ったので。
マジで？
うん。
さすが。寝れなくなっちゃうと思うけど。
ね、うん、ちょっとクラブハウスも忙しいしな、最近。
そうだね。
やることいっぱいだけど。
うん、そうね。クラブハウスも、ちょっと、なんだろう。だいぶ、こう、落ち着いてきたかなっていう感じは。
そんな感じするね、なんか。
してる。まあ、まだまだなんだろうけどね。これから全然、またいろんな動きがあるんだろうけど、ちょっと僕らはね、なんていうの、うまい使い方を見つけたから、こう。
遊び方をね。
そうそう、なんだろう。本当にクラブみたいだよね。僕らが使ってる使い方だと、うん。
そうだね。友達と会って話して音楽聞いてね。
そうそう。なんか、こう、音楽やってみたりとかもさ、できるわけじゃん。
うん、
演奏してみたりとか、
うん。
で、なんだろう。そこで話してたら、友達の友達と知り合って、友達の友達と意外なところで共通点があってみたいなさ。で、すごい明け方まで話しちゃうみたいなのとか、
うん、
部屋から部屋を移動してっていうのもさ、こう、クラブからクラブへね、次あそこ行ってみるかみたいな感じで行ってみたりとかしてさ、ね、一番最初の頃はこう、友達と行っても知り合いがいないとかね、
うん、
で、ちょっと暇そうにしてるんだけど、だんだん知り合いが何回か行ってできてくると楽しくなってくるみたいな。
ね、ほんとそれだよね。
そういうところも、すごいクラブっぽい体験をしてるよね。
わかる。あの、酔っ払ったやつにゲロかけらんなくてすげえいい。いるじゃん。
確かにね。
めんどくせえ、めんどくせえやつすぐ吐くからさ。
でも僕らが今のとこ活用してるうちはさ、
うん、
めんどくさい人いないよね。ほとんどいないよね。
いやー、ほんとみんないい人だね。
ね、なんか、嬉しいよ。あの、変にギラギラしてる感じもないしさ。
そうね。
こう、うん、すごく快適な暮らしをしてるけど。これからまたどんなことがあるかっていうのもね、含めて。
ね、楽しいね。まだ遊びようはありそうだね。
うん、そうそう。なんか状況が変化していきそうな感じがあっていいね。うん、いや、一方で、
うん、
こう、クラブハウスをやって、まあ、話をしたりとか、聞いたりとか、してみてると、うん、ポッドキャストっていいなって思う。
あ、う、あ、ん、そこは？
まあ、クラブハウスもそういう使い方はできるんだけど、
うん。
なんだろうな、あんまり拘束されないじゃん、ポッドキャストは、
聞く分
には。
ああ、そうだね。
そうそうそう。で、残るしからいつでも止めておけるし、
うん。
うん、なんか面白いこと言う人たちをフォローしておいて、
うん。
うん、気ままに流しとくみたいな、使い方ができるのがいいな。その、
うん、
いつでも聞きに行けないじゃない、うん、やっぱクラブハウスだと。面白い人が面白いこと言ってるときはその時にしか起きないから。
いやー、ほんとそれなんだよね。
うん。そのライブ性がね、売りだけど。まあ、それがいいんだけどね。カレンダーでさ、うん。あ、面白そうなのがカレンダーに追加されてるっていうのは、すごい、わーってなるし、うん、いきなり、なんかね、友達に呼ばれて話したりしたら、すごい、
うん、
面白いとこに呼ばれてとかさ。
うん
うん、すごい、あと、何？友達が面白いところに呼ばれたらしいみたいなとかさ。そういうのって、やっぱすごく、いいんだけど、うん、なんだろうね、ポッドキャストの方が優しいかな。クラブハウスは、あ、まあ人によるんだろうけど、うん、高い感じがする。
なんとなくわかる。
うん、あったかいなって思う。まあ、あったかい人たちとつるめてるからなんだろうけど。
うん、
あったかいなっていう感じがして、
うん、
うん、ポッドキャストは優しいっていうか、なんて言うんだろうね、こう生活にとって優しい感じがするね。
最近始まったさ、あの Spotify とリンクして音楽再生できるアプリ、
はい、ロードトリップ、
クラブハウス、うん、あ、それはどんな感じだ？
まだね、ダウンロードして友達とつながったとこだから、よかったら一緒にやってみよう。
あ、ぜひぜひ。
うん。
あれも気になるけどね。
そうそうそう。すごくいいよね。あの発想というかさ、うん、なんていうの、音楽を聴きながらダベるっていうのってやっぱ、いいよね。うん、しかも包括契約を Spotify と結んでくれてるから、
うんうん、
こ
う、
著作権のこととか気にしないで済むし。
うん。
うん。本当はね、クラブハウスでもそういうことができたらいいんだけど。
そうだね。まだ今ちょっとグレーな。ところだろうからね。
そうなんだよね。もうちょっとさ、こう、布教活動をしたいよね。いい音楽をみんなに知ってもらう、みたいな布教活動を。
そうね。
うん、クラブハウスでもできたらいいな。
うん、うん。クラブハウスの方は多分その音楽専門じゃない人もいっぱいいるから、なんかそういう人がフラッとクラブに遊び来て、なんか素敵な音楽ですねって聞いて帰るみたいなのがあるから、
そうね。
でも、
う
ん、もう一個のアプリの方はね、多分音楽好きな人が、まあメインで入れるんだろうから、ちょっとユーザーの傾向が違う気はするよね。
そうね。そうだと思う。
なんか偶然を楽しむんだったらまだクラブハウスの方が可能性はあるのかなって思うけど。
そうね。本当にいろんな部屋があって、
うん。
っていうのがいいとこだよね。流動的でさ。
うん。
ふらふらといろんな部屋をね、それこそ大きいクラブの中にいるみたいな感じで、いろんな部屋を。ね、うん、フェスみたいなんだよね、マジで。
そうだね、毎日。
毎日フェスみたい。あの、 音楽だけじゃないフェスみたいなね。
うん。
こう、大移動が起きたりするじゃん。人が。
する。
うん、あの、大きい会場ができたりすると。なんだなんだって言って、ついて行ってみたりとかね。
ね。
うん。
しかも、あの、一個のブースに集まっちゃうと、他のブース空になっちゃったりしてね。
そうそうそうそうそう。
あれ
マジでフェスだよね。
まだなんか機能がシンプルだから遊べ方がね、こっちの裁量でできていいかも。ミクシーとかはさ、最初すごいシンプルだったけど、どんどん多機能になってっちゃって混沌としちゃったから。
そうだね。なんかまあ、これからクリエイター向けの機能がついてくるだろうからさ、うん、クラブハウスのビジネスモデルとして。
うんうん。
うん。いい感じに使っていきたい。
そうだね。遊び場として楽しく。
うん。本当に、そう思うわ。そう思うわ、とか言って。うん。今日はそんなところかな。
はい。
はい。では、
また。
通例になってきましたが、今日の、今週のニュースは以上。皆様、聞きたいニュースの、こういうのないのとかあったら、ツイッターか何かで僕に言ってください。
お願いします。
はい。では、以上。